2、立正安国と交戦ルフ。日蓮大聖人は、現実の社会に自他共の幸福を確立していく実践の目標として、立正安国と交戦ルフを説かれました。立正安国。日蓮大聖人の仏法は、各人の生命境涯を変革し、今世のうちに絶対的幸福境涯を開くことを可能にする教えです。そして、その各人の生命境涯の変革を通して、社会全体の平和の実現を目指しています。大聖人は、そのための原理を、立正安国論の中で示されました。立正安国とは、正を立て、国を休んずと読みます。立正とは、人々が、人生の拠り所として正法を信じすることであり、また仏法の生命尊厳の理念が社会を動かす基本の原理として確立されることです。安国とは社会の平和繁栄と人々の生活の安穏を実現することです。立正安国論における国とは、権力を中心にした統治機構という面とともに、より一歩深く民衆の生活の基盤として捉えられています。その意味で、人間が形成している社会体制だけでなく、自然環境の国土も含まれます。また、大聖人は、王は民を親としと述べられ、権力者は民衆を根本とすべきであるとされています。また、国主となりながら民衆の嘆きを知らない者は悪道に落ちると言われています。立正安国論は、直接的には当時の日本の安国の実現のために表された書ですが、その根底となっている精神は民衆の安穏の実現にあり、したがって立正安世界とも言うべき全世界の平和と人々の幸せを実現することにあります。大聖人が当時の人々の苦悩を解決するため立正安国論を表し、権力者をいさめられたこと自体、仏法を行ずる者は仏法の理念精神を根本にして積極的に社会の課題に関わっていくべきことを身をもって示されたものと拝察できます。立正安国論に、何時すべからく一心の安堵を思わば、まず指標の性質を祈るべきものか、痛快自身の安心を考えるなら、あなたはまず社会全体の静穏を祈るべきではないのかと仰せです。創価学会が今日仏法の理念を根本に、平和文化教育人権などの分野で地球的課題の解決に取り組んでいるのも、立正安国の法理と精神に基づく実践にほかなりません。交戦ルフ。交戦ルフとは、仏の悟りである正法を広く人々に流布し、万人を仏の境涯に導くことであり、それこそが仏法の目標です。法華経でも釈尊は弟子たちに交戦ルフを説き、我滅度して後の500歳のうち演武台に交戦ルフして、断絶して悪魔魔民諸天竜夜叉九半羅等にその他よりをえしむることなかれ、痛快私釈尊が入滅した後、末法において全世界に正法を交戦ルフして断絶させず、決して悪魔魔民諸天竜夜叉九半羅などにつけいらせてはならないと示しています。この経文は後の500歳、すなわち末法において妙法を全世界に交戦ルフしていくべきことを述べたものです。また法華経では末法の交戦ルフが久遠からの釈尊の弟子である慈悠の菩薩に託されるのです。交戦ルフこそ大聖人の根本の願い。大聖人はこの慈悠の菩薩の使命を果たし、末法の悪世で命に及ぶ幾多の大難を忍ばれて、南明法蓮華経の大法を愚通されました。御書には交戦ルフについて次のように仰せです。大願とは、法華愚通なり。日蓮が慈悲広大ならば、南明法蓮華経は 万年のほか未来までも長るべし。日本国の一切衆生の盲目を開ける功徳あり。無間地獄の道を塞ぎぬ。まさに高専ルフこそ日蓮大聖人の根本の願いです。大聖人は弟子にも高専ルフに生き抜き成仏を実現し立正安国を実現していくよう繰り返し促されています。創価学会こそ幸福の唯一の団体。この大聖人のご精神を受け継いで御所に仰せの通りに妙法を愚通し高専ルフを進めてきた和合僧が創価学会です。御所に日蓮と同意ならば自由の菩薩たらんかと仰せのように大聖人のお心のままに妙法を広めてきた創価学会こそ高専ルフの使命を担う自由の菩薩の団体に他なりません。大聖人滅後700年創価学会が出現するまで誰も妙法を広めることはできませんでした。創価学会が釈尊と大聖人の未来期を実現したのです。ここに創価学会が高専ルフの使命を担って出現した仏意仏直の教団である根拠があります。そして演武台に高専ルフと教文に示されたように事実の上で日本はもとより世界中に妙法を広めてきたのです。